こんにちは。カフェ&バーアラン店主しんじです。今日は、才能がない方が良いというお話をしようと思います。才能がある人を見ていいな、羨ましいなっていうふうに感じたことはありませんか？以前の私は周りの人が全員羨ましいっていうふうに感じていました。周りの人みんなこう自信満々にこう見えて、自分にはこう才能がないっていうふうに感じていたんですよね。そんな私がどうして才能はない方が良いと感じるようになったのか、そんなお話をしようと思います。人はこう努力し続けることが難しいっていうふうに私はこう感じていて、特に初めから人よりうまくできてしまうと、すでに自分はできてしまうのだからと、それ以上努力しようというと思うことはこうさらに難しくなってしまうというふうに私はこう感じているんですよね。私の場合も小学校高学年になってから、それまではねすっごいこう足遅かったんですけど、ぽっちゃりしてたんで、ちょっとねこう体がこう引き締まってきたら、急にこう足が速くなって、こう学年でね2番目ぐらいまでこう急に速くなったんですよね。でちょっと話がそれちゃうんですけど、中学1年生ぐらいになったら、中学で学年で一番足が速くなっていて、一学年ね400人ぐらいいるんで、まあまあ自分ですごいなって思っちゃったんですけど、それから、まあ、足が速いからじゃあ陸上部入ろうって言って陸上部入ったんですけど、結局ね何の努力もしなくて、足が速かったので、努力してこう足が速くなったわけじゃないので、それからね、やっぱ練習も、うまくできなかったし、結局は、2年生になる頃には、まあ、努力して足が速くなった子とかには、抜かれちゃったんで、で、まあ、つまんなくなって やめちゃったんですけど、まあ、そういうふうに自分でもそういう経験があるし、で周りの人もこう初めからこうなんかうまくできる、仕事とかでもうまくできる人っていうのはあまり伸びないなっていうふうに、ここ私の20年30年ぐらいの見ていて、そういうふうに世の中を感じています。それで本題のどうして才能がない方が良いのかっていうところで、一つ前提としてお話ししておきたいことは、誰にでも才能は必ずあるということです。本当の才能に気づけたなら、こうメリットはたくさんあると思うんですけど、今回お話したいことは才能を勘違いしている人が多いというお話です。で、才能がないって思った方がいい人の特徴というか、こう2種類いると思うんですけど、一つは才能の芽が出た人、こうなんだ俺って努力しなくても一人できるじゃんって思っている人で、2人目は自分の才能に気づけていない人、なんで俺って何をやっても不器用なんだろうって思っている人の2種類いると思っていて、私の場合はこうどちらもこう経験があるんですけど、正確に言うと最初は才能はないって思ってる方がいいんじゃないかなっていうお話で、 まあ、なぜならこう前提でお話しした通り、才能がない人はいないんですよね。最初から器用にできるっていう人は一般的な人よりはうまくできるだけで、まあ、要するに才能の芽がこうちょっと出たっていう状態なんですよね。でこの状態で満足してしまうとこう、まあ、そこからこう才能を磨いてきた人と比べると、まあ、ちょっと少しできるだけの人だよねみたいになってしまうので、こうなんだろう、私がこうちょっとね自分に自信がなくて、まあ、才能がないっていうふうに思っていた時に感じていたのは、まあ、感じてたというか羨ましいと思っていた人は、まあ、そういう人だったっていうふうに振り返ると思うんですけど、まあ、才能の芽を育てていないこう少しできるだけの人っていうのは、まあ、努力を続けて才能の芽をこう努力でこう育ててきた人から見ると、まあ、ちょっとできる人っていうだけの人になってしまうので、やっぱり努力した人に追いつくのは難しいことなんじゃないかなっていうふうに思います。分かりやすい事例というか、私はねこのウサギと亀の話をこう思い浮かべると分かりやすいなっていうふうに思うんですけど、速く走る才能のあるウサギと速く走る才能のないカメさんが、まあウサギは才能があるって自分で思っていたために才能のないカメさんには負けるはずがないっていうふうに思って途中で怠けてしまうんですけど、ウサギさんもこう猫や鹿さんとかと競争していたらもっとねこう頑張って早くゴールできたんじゃないかなっていうふうに思いますし、もしもこう自分より早く走ることができるヒョウとかねそういうのと競争していれば、一生懸命走ってもぶっちぎりで負けるようなことになると思うんですけど、そしたら自分はまだもっともっと頑張らなきゃダメだっていうふうに努力しようっていうふうに考えたかもしれないっていうふうに思います。で、神さんは、まあ、コツコツ歩みを止めなかったおかげで、まあ、先にゴールすることができたんですけど、自分は遅いのだからこう休んでる暇はないっていうふうに思ったかどうか分かんないんですけど、まあ、自分のできることをコツコツ積み重ねていった結果、先に才能がある人より先にゴールができたっていう結果になりました、なったんですよね。で、それをこう私のことにこう私の場合のことでこう考えると、まあ、器用に仕事ができなかったので、まあ、どうやったらこううまくできるんだろうっていうふうに考えて、いろいろこう考えたんですよね。で、自分ではやっぱり途中はまあかなり苦しかったんですけど、やっぱ10年20年続けていった結果、まあ2つの才能が目覚めたっていうふうに自分では思ってるんですけど、まあそれは何かっていうとこう、まあ、思考する才能と、あとね、いろいろこう工夫できないからこうした方がいいんじゃないかって工夫することでこう分かりやすく教える才能っていうのが普通の人よりはちょっとあるんじゃないかなっていうふうに思います。こう私のように不器用でも効率よくできるように考え続けた結果、まあ、仕事もできるようになって、まあ、副産物としてこう仕事のやり方を教えることがうまくなりました。結論、才能があるって思ってしまうと努力することが、まあ、すごくこう難しくなってしまって、こう まあ、いっかっていうふうに途中で怠けているうさぎさんの状態が続いていくっていうふうになってしまうんですよね。で、才能がないって思うことによって、もっと努力しなければっていう状態になっていれば、まあ、こう少しずつでも成長できるんじゃないかなっていうふうに考えています。10年20年と努力し続けるともうそれは縮めることが難しいぐらいの差になってしまっているっていうふうに、こう私はねこういうふうに私は感じています。でもここでこうまた怠けてしまうと怠けてしまうっていうかねこうもう怠けることがねすらできなくなってるんですよね。だから、今はねこう周りにもうヒョウさんとかライオンさんとか、なんかいっぱいいるような状況に自分の身を置いて自分はまだまだだなっていうふうに感じられるようにしています。ちょっとこう関係ない話をするんですけど、まあ、日本人はこう大人になってからなんかほとんどこう勉強しないっていう話を聞いたことがあるんですよね。ということは、まあ、うさぎさんも神さんもこう努力しないでこう怠けてるっていう状態の人がすごく多いっていうことでもあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、でも私の周りにはこう、まあ、努力するうさぎさんとかなんなら努力するヒョウさんがいていつもこう 焦らされているというか、なんだろういやなんだろう上はすげえなっていうふうになっている状態なんですよね。まあ、どういうことかというと努力してるする人たちが集まる環境に身を置いて、まあ、自分自身を追い込んで、まあ、その人の習慣や考え方を無理やりにでもこう自分をこう変えられるような、まあ、環境にいるっていうことで、現状はこう一番こう効率のいい成長する方法じゃないかなっていうふうに、思えていて、なんだろうだ成長したいと思っててもどうやったら成長できるのかって自分だけでこう考えてると難しいじゃないですか。だからもう自分よりこう上に多い走ってる人をのこう真似をすることでまずはこう行動から変えていくことで考え方が変わるんじゃないかなっていうふうなことを、まあ今実行してるんですけど、なかなかねやっぱ私もともと亀さんなんで難しいんですけど、亀さんがねひょうさんにねこう追いつくのはやっぱ難しいんですけど、まあやっぱりねこう意志が弱いんでね、こう強制的にやる環境っていうのに身を置かないと、難しいっていうか、まあ楽な方楽何もしないでこう楽な方にこうそれていってしまうんじゃないかなっていうふうに考えています。良くも悪くも人の習慣っていうのは変えるのは難しいっていうふうに、人はこう悪い習慣でもこうやめられないっていうふうに私はこう思っていて、まあお酒とか、まあ、タバコとかあれってやっぱ体に悪いけど習慣になっちゃってるからやっぱやめられないんですよね。でも今度いい習慣を、まあ、いいこと悪い習慣をやめていい習慣を取り入れていけいい習慣を増やしていけたら、まあいい習慣はねやめられな習慣にすればやめられないんで、まあコツコツコツコツそういう努力を積み重ねていくと、いいんじゃないかなというふうに考えています。こう年をね取ればね取るほど まあ、言い訳ばっかりこう考えるようになってしまうので、まあ、気づけたとしても、まあ、気づかないふりをするようになってしまうし、こうやらない言い訳ばっかり思いついてしまう人は注意が必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。ということで、今日のお話は、才能はないと最初は思っていた方がいいよっていうお話でした。自分も昔すごくこのことで悩んでいたので、こう今悩んでいる方の少しでもモヤモヤが晴れたらいいなっていうふうなことで話してみました。で、自分を知るという観点で考えると、まあ、初期段階のお話ではあるんですけど、まあ、こうやって少しこう言語化できるようになったので、ちょっとお話ししてみました。もっと深いところまで言語化できるように学び続けているので、一緒に学んでいけたらいいなというふうに思っています。最後に関係ない話で、最近こう自転車通勤してるんですけど、今はね、息子の昔乗ってたママチャリで通勤してるんですけど、いい自転車ちょっと買いました。ということで、ちょっと自転車の話もしていきたいなっていうふうに考えています。最後までぜひ聞いてくれてありがとうございました。ではまた。